はい、ご機嫌いかがでしょうか。聖書スピリチュアルの先です。今週の聖書連動会の聖書箇所はサムエル記第2の18章です。はい、今回ももぐちゃんよろしくお願いします。もぐちゃんこんばんは。
こんばんは聞こえる？
聞こえる。もぐちゃん今は OK なんだけど、
うん、
どうも、あ、一回も電源落としてまた再起動したってことだよね。で、ちょっともぐちゃんが、ほら、先週ね、聖書のアプリを開いた途端に、うん、もぐちゃんの声が聞こえなくなるという現象が起きたので、一、うん、回こう再起動してみたらどうですかっていうふうにやったんだけど、なんか再起動がわかんないんだよね。
うん、
難しくて。
多分ね、聖書のとこの下のとこのなんかを私が触ったのかもわからん。
聖書の？
うん、下にね。
じゃあ私が試しにアプリ開いてみようか。うん、私今いつも紙の聖書でやってるんですけど。
うん、うん。
で、考えたんだよ。もぐちゃんも紙の聖書買った方がいいかなと思ったけど、やっぱ紙の聖書の字はね、うん、やっぱり大きい字って言ったって、やっぱりアプリの、うん、あの字の大きさには負けるよね。
うん。
うん、なので。
ちょっと、聖書読んでみようか、私。そしてまたすぐ戻る。
ね、もぐちゃん、今私の声聞こえる？
聞こえるよ。
あ、今私、第二サムエルアプリ開いてるんだよね。
うん。
開いてるけど音が今聞こえてるでしょ？
うん。うん。
でも、もぐちゃんは、聞こえないと。今やってみて、もう一回。アプリの方にちょっと行ってみて。聞こえないね。
し、
まあ私が読むわ。聞いてて、うん、
いい。はい。
今日は、うん、ちょっとダビデの悲しみっていうこうサブタイトルにしたんだけど、ね、読みますよ。いいですか？よろしい？もぐちゃん。もぐちゃんは聖書アプリ開いてるけど、今、もぐちゃんの声聞こえないという状態ね。これなんとかしないといけないな。いきます。18章。ダビデは自分と共にいる兵を調べて、彼らの上に千人隊長の長、百人隊の長を任命した。ダビデは兵の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟であるセルヤの子、アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人、イタイの指揮のもとに配置した。王は兵たちに言った。私自身もあなた方と一緒に出陣する。兵たちは言った。王様が出陣してはいけません。私たちがどんなに逃げても、彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。私たちの半分が死んでも、彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、今、あなたは私たちの1万人に当たります。今、あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、兵は皆100人、1000人ごとに出て行った。王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じて言った。私に免じて若者、アブサロムを緩やかに扱ってくれ。兵は皆、王が隊長たち全員にアブサロムのことについて命じているのを聞いていた。兵たちはイスラエルに対抗するために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの兵たちはそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの者が倒れ、その数は2万人となった。戦いはこの地一帯に広がり、この日、剣よりも密林の方が多くの者を食い尽くした。アブサロムはダビデの家来たちに出会った。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の 茂った枝の下を通った。すると、アブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。ある男がそれを見てヨアブに告げていった。今、アブサロムがカシの木に引っかかっているのを見ました。ヨアブはそれを告げた男に言った。一体、お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ、私の手に銀1000枚をいただいても、王のご子息に手は下せません。王が私たちが聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイに、私のために若者アブサロムを守ってくれ、と言ってお命じになったからです。もし、私が偽って彼の命に対してことを起こしていたとしても、王には何も隠すことはできません。あなたはそ知らぬ顔をなさるでしょうが。ヨアブは、こうしてお前とぐずぐずしてはいられないと言って、手に三本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブサロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと兵たちはイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが兵たちを引き止めたからである。彼らはアブサロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石塚を積み上げた。イスラエルは皆、それぞれ自分の天幕に逃げ帰っていた。アブサロムは生きていた間、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないから、と言っていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブサロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。サドクの子、アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って、王のために正しい裁きをされたことを伝えたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日伝えるのではない。他の日に伝えろ。今日は伝えないのがよい。王子が死んだのだから。ヨアブはクシュ人に言った。行って、あなたの見たことを王に告げよ。クシュ人はヨアブに礼をして走り去った。サドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあっても、やはり私もクシュ人の後を追って走って行きたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走って行きたいのか、知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかし、どんなことがあっても走って行きたいのです。ヨアブは走って行けと言った。アヒマーツは定地の道を走って行き、クシュ人を追い越した。ダビデは外門と内門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、見よ、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら、吉報だろう。その者が次第に近づいてきた。見張りは別の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んだ。あそこにも一人で走ってくる男がいる。王は言った。それも吉報を持ってきているのだろう。見張りは言った。最初の者の走り方は、サドクの子アヒマーツの者のように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒマーツは王に、平安がありますように、と叫んで、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王は言った。 若者、アブサロムは無事か？アヒマーツは言った。ヨアブが、王の家来であるこのしもべを使わしたとき、何か大騒ぎが起こるのを見ましたが、私は何があったか知りません。王は言った。脇へ退いて、ここに立っていなさい。彼は脇に退いて立っていた。見ると、クシュ人がやってきて言った。王様にお知らせいたします。主は、今日、あなた様に立ち向かうすべての者の手から、あなた様を救って、あなた様のために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った。若者アブサロムは無事か？クシュ人は言った。王様の敵、あなた様に立ち向かって害を加えようとする者は皆、あの若者のようになりますように。王は身を震わせ、門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子、アブサロム。我が子アブサロムよ。母、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブサロム、我が子よ。はい、終わりです。モグちゃん。戻ってきて。モグちゃんの声が全然聞こえないんだけど。はい、ということで。
はい。
全然
聞こえました。
全然輪読じゃなかったんだけど、ちょっとこれなんか対策をちょっと立て直さないといけませんね。
そうですね。
なんかちょっと対策立てようと思います。
はい。
今日の箇所は、ちょっと悲しい。悲しいけど、つまりその、まあ、ダビデは、いよいよね、戦いが始まると。いうに、その、自分の兵を三分割しましたということですよね。ヨアブの指揮のもとに、ダビデの兵の三分の一をヨアブの指揮のもとに、ヨアブっていうのはその、ダビデの、まあ、おいでもあるんだけど、親戚筋でもあるんだけど、ヨアブね。して、一番その大将というか、あの、まあ、将軍。大将になるで、将軍。そして、次、あと三分の一を、ヨアブの弟であるアビシャイにしました。まあ、ヨアブって、ね、もともとその三兄弟だったので、一人死にましたけれども、ヨアブ、アビシャイっていうこの二人をね、将軍みたいにしてね。そして、あと残りの三分の一は、これがさ、なんかわかんないけど、このガテ人イタイっていう、ダビデについてきた人ね。この人は、ペリシテ人のの中のその ガテ人っていうね、ガテっていうところの人であるイタイっていう人なんだけど、これなんでかわかんないけど、そのダビデに、こう、あの、味方してくれてるんだよね。これは、ひょっとしたら、あの、ガテの王のところに、あの、ダビデが身を寄せていた時の、あの、関係者かもしれないけど、あの、時点ではもう、あの、すごい、ガテ人のイタイという人は、まあ、すごく重んじられてるんだなっていうのは、これわかりますよね。で、この三分割した中で、そして、まあ、ダビデは、みんなと一緒に出陣するっていうふうに言ってたんだけど、みんな反対して、あなたは、出陣してはいけませんと、言うんだよね。で、ダビデを残して、もう本当、ダビデの命がもう本当、人間1万人に値するみたいな感じでね、言われてね。で、王はその門のところで立って、みんな、100人、1000人ごとに出ていきましたと。して、その時に、ヨアブとアビシャイとイタイっていうこの3人の将軍に対して、ダビデはお願いをしました。さあ、何のお願いをしたかっていうと、この、 今、誰と戦ってる？アブシャロムの軍と戦ってるわけじゃないですか。アブシャロムが、まあ、ダビデに反乱を起こしてるわけでしょ？クーデターを起こして、自分が王になりましたみたいな形になってるわけじゃないですか。
うんうん、
自分の息子のね、三男だっけな。ちょっと忘れたけど、まあ、ダビデの息子であるアブシャロムが、のことを緩やかに扱ってくれっていうふうに書いてあるよね。
うん。
うん、どういうことって感じやな。
うん。
ね。まあ、殺さないでって、生け捕りぐらいにしといてみたいな感じに、優しくしといてみたいな感じに言ってるんだよね。で、それを隊長たち全員に、言っていた。
うん。
命じていたんだよね。緩やかに扱う。っていうことを、周りのそういうこう、まあ、下の兵隊もみんな、その、ダビデがそういうふうに言ってるのを聞いてたんだよね。
うん。
聞いてどういうふうに感じてたのかなっていう話なんだけど、どういうふうに感じていたとは書いてないんだけどね、ここには。ここの時点ではね。うん、どう思う？そうやって今もう命がけでみんな命を投げ出して、そのダビデを守ろうとしてるのに、その、
うん、
まあ、謀反を起こした張本人であるアブシャロムを殺すなって言ってるそのダビデに対して、
うん、
自分が兵隊だったらどういう感情を持つかなっていう話なんだけど。
そうよね。
そう。ええって感じだと思うんだけど。思うんだけど、まあ、なんていうか、まあ、そう、だからそこはいろいろみんな、もやもやっとしてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、このなんか、煮え切らない感じね。うん、それで、まあ、イスラエルに対抗、イスラエルっていうのはまあ、アブシャロム軍の方ですよね。
うん、
ね、ほんと、ダビデってほんとなんかこう、ね、戦いの人生だよね、ほんとに。
うん、だね。
ね、ほんと、うん、今度は最終的にはさ、その、息子から狙われるわけですからね。
うんうん。
もう、しかも息子の軍の方が大きいからね。イスラエル全軍だからね。ダビデについてきた人よりずっと数は多いから。
うん。
何なのって感じなんだけど。で、まあ、そしてエフライムの森で戦いが森の中で行われましたと。
うん。
ところが、ダビデ軍はやっぱ強いんですよね。
うん
うん、強いんですよね、それが。そしてしかも、その戦いはこの森全体に広がったみたいですよね。そして、
うん、
この日、剣よりも密林の方が多くのものを食い尽くしたって書いてあるんだけど、
うん、
どういう意味かなっていうふうにまあ考えたんですけど、まあ森の戦いって言ったら、まあゲリラ戦じゃないけど、こうなんかこう、わかんないよね、こう。わかんないし、しかも、同族同士で戦ってるから、
うん、
なんか、どれが敵で味方かなんかわかんない、わかるような印つけてるのかな、うん、なんか、まあ、多分印はつけてるんだろうとは思うけど、なんかさ、それでさ、うん、こう急に、なんで草とか木とかにこう隠れて茂みからわーっと出てきたりして、うん、もうなんていうの、同士打ちとかもあったんじゃない？
うん、そうかもね。
戦いっていうのはね、もうほら、で、どっから敵が出てくるかっていうのをものすごくこうドキドキしながら、ね。
うん。
先日私も森の中に入ったけど、やっぱり、なんか、やっぱりね、私、普通の人はね、早朝に、もうね、遅くとも7時ぐらいから登り始めて、今の季節だったら。
うん。
遅くともよ。そして、もう昼前には多分下山してくると思うんだけど、私が、出発がね、もうお昼近かったって、もう本当舐めてるとしか思えないんだけど、お昼近くにのこのこと言ってね、まあでも日が暮れる前に降りてこられたからよかったんですけど、私も本当に森の中だったら私もう一人だったよ。一人でひたひた歩いてたよ。どうするに、時間が朝早かったら、もう多分大勢の中で多分私登ってたと思うんだけど、私がちょうどその坂を、もういよいよこう森を抜けて、もう細い道にこう、なんていうの、ギザギザロードの方に入っていったところへんで、こう、朝早く登ってた人たちの、下山してる人たちと私はすれ違ったんですよね。
う
そこで人間と出会ったって感じだったけど、もう森の中は本当私、一人だったから、まあ、ある意味、そう言ってこう混雑している時間をずらしたから、この森のこの静けさを味わうことはできたんですけど、でもやっぱ怖かった、ちょっと。
正直、ね。
私しかいないって思って。しかもほら、ちょっとあの、霧雨みたいな日だったから、まあ、しっとりして、すごい神秘的な状態であって、たんだけどね、茂みから鹿も飛び出してくるし、ザザザッとうおーっと思って、お鹿かーと思ったりしてね、まあ、こういう状況よ。だから、まあこれ鹿だからさ、まだね、
よかったよ。
出てこない、人間にさ、こう刀持ってるのがね、出てきて怖いよ。やっぱ怖いですよね。
だよね。
ダビデの時代でも鉄砲持ってる人はいないと思うけど、ね、自分のいつ、ね、死ぬかわからないっていう、こう死と隣り合わせのような状況で森の中にいたら、それはやっぱ怖いと思いますよね。きっとした。そして、アブサロムはね、なんと、このラバっていう、まあ、あの、まあ、ロバとはまた違う。ラバってなんだろう。ラバっていうのは馬とロバの愛の子だろうか。ちょっとわかんないけど。わかんないけど。でも、馬ではなかった。ラバに乗ってたってふうに書いてあるんだよね。ラバに。で、ラバに乗って戦ってた、まあ、移動してた頃に、カシの木があったと。で、それで、アブソルはすごい髪が豊かな人なんだよね。豊かな人で、で、髪がね、木に引っかかってね。髪がとは書いてない。頭がって書いてあるけど、まあ髪だけだろうと思います。もうその前の別のショーで、あの、アブサロムがすごい髪が豊かでさ、年に一回、年末か年始かなんかに髪切ったら2キロ以上あったっていう話がありました。もう2キロって相当の重さですよね。髪の毛が。本当に、ふっさふさの人だったわけですね。すごい美しい男性だったんですけれども、その髪の毛が美しい、もう自慢の髪の毛によって、アブサロムは、要するにこう、命を失うわけですよね。もう本当悲劇ですよね。もう足の裏から頭のてっぺんまで火の打ち所のない容姿を持っている、そして、すごく全身をこうね、こう、私の声が、小玉のようになってますけど、もうそういう彼がね、引っかかって、宙吊りになってしまいました。ね、で、その、宙吊りになったアブサロムを、その、兵隊が見つけて、手は出せませんでした。なぜなら、ダビデが、緩やかに扱ってくれっていうふうに言ってるのを聞いてたんですね。
たもんね。
で、一応その自分の上司であるヨアブに告げましたが、なんで、地に撃ち落とさなかったんだっていうふうに言われたんですよね。だけど私は手は出せませんと言いました。ここでは、その緩やかに扱ってくれっていうふうに言ってたのが、私のために若者アブサロムを守ってくれとお命じになったからですっていうふうに。まあちょっと、まあ、ニュアンスは一緒だと思うんですけど、まあこういうふうに言いました。まあそういうふうに理解したわけですよね。緩やかに扱ってくれっていうのは、殺さないでくれと、守ってくれっていうふうに言ったんだと。で、もう、王にね、もし殺してそれを隠すとかいうことは、アブサロム様、もうそれは、ダビデに対してそうやってこう隠すこともできないと。もし、何かを、ことを起こしたとしても、彼の命に対してね。そしたらヨアブは、もう、うるさいって感じで、もう、ぐずぐずしとられんって言って、もうさっさと、槍を3本持って出かけました。で、ヨアブの道具持ちの若者たちもついていきました。そして、引っかかったままでいたアブサロムを見て、もう容赦なく、もうためらいもなく、心臓を突き刺したんですね。そして、ファー、ファーって、こう、大将を打ち取りましたっていう、こう、ラッパを吹いて、角笛を吹いて、そして、 兵たちはイスラエルの兵隊を追うのをやめて戻ってきました。
うん。
そして、アブサロムを下ろして手厚く葬りましたじゃないんだよね。
うん。
深い穴に投げ込んで、
うん。
石をその上に積み上げて、しかもそのアブサロムの部下であるそのイスラエルはみんな逃げましたと、逃げ帰りましたと、天幕に逃げ帰りました。うんうん、はい。で、その後18節にあるのはなんか王の谷に自分のために一本の柱を立てていたっていうこのエピソードがなんか書いてあるけど、アブサロムって娘はいましたよね。娘は。
うん。
なんか自分の妹と同じ名前だったの。タマルっていう名の。
そうだったね。
ね、タマルっていう妹と同じ名前つけてなかった娘に対しては。謎の、うん、なんでみたいな。そして、
うん、
だから息子がいなかったわけですよね。息子ってのは大事ですよね。うん、その自分の名を継いでくれるものだから、
うん、
いないからって言って柱を立てていましたと。それがアブサロムの記念碑ですよっていうことですけれども、だからアブサロムの、うん、まあ、なんかそういう、こう、石塚みたいにしてしまったけど、なんかもう、
うん、
王子のような、そういう、あの、葬り方じゃないですよね、もう。
うん。
なんか、本当に、犯罪人に対するような、
うん。
じゃないかなっていうふうに思いますけど。うん、あ、KK さんこんばんは。気がつきませんでした。KK さんこんばんは。ありがとうございます。そして、それから、サドクの子アヒマーツっていうのを、この人は、あの、祭司の子供ですよね。若い、
うん、
アヒマーツは若い祭司ですよね。で、
うん、
このことを、王のところに私は走って行って、主が、神様が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたことを伝えたいというふうに言いましたが、今日は伝えない方がいいっていうふうにヨアブは言いました。
うん、
で、アヒマーツじゃなくて、クシュ人の、に行ってこいと、命じました。うん、クシュ人っていうのは、クシュ人っていうのは確か、間違ったらすいません。エジプト人のことだと思う。エジプト人の人が、まあ、この部下にいたんでしょうね。クシュ人。なんか、奴隷かなんか知らないけど。で、そのクシュ人の人に、王のところに行ってこい。でも、その、アヒマーツは、やっぱり私から言いたいと、言ったわけよね。
うん、
私で、で、走って行けって言われました。なん、ね、ヨアブは、行っても何の褒美も得られないよって言うんだよね。うん、で、なんとそのアヒマーツは、一生懸命その騎士人が、伝令の人間が走った後ついていったんだけど、ちょっと道を変えて追い越したんですよね。定地の道を、
うん。
で、ダビデはどこにいたかっていうと、その外門と内門の間に座っていましたと。言うんですけど、それで遠くからそうやってこう、うん、彼らが走ってくるのが見えたんですよね。
うん。
そしたら、その、アヒマーツの方が、その、クシュ人より先に到着しました。で、ダビデは、絶対いい知らせだよっていうふうに思うんだけど、
うん。
ダビデが言ったことがさ、なんかアブサロムは無事かって言うんだよね。
うん。
まあ、ダビデはそうやってこう命じてたからなんですけど。
うん、
で、アヒマーツは、の口からはそれは言わなかった。アブサロムがどうなったかということは。私は何があったか知りませんと。
うん。
うん。なんか大騒ぎが起こるのは見ましたけど。っていうふうに、で、脇へ退いて立っていました。そしたらその後、クシュ人が来て、
うん。
やはり、ダビデに、アヒマーツが言ったようにね、 主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王様にお知らせいたします。まあ、本来これいい知らせなんだよね、本当はね。
うん。うん。
主は今日あなた様に立ち向かうすべての者からあなた様を救って、あなた様のために正しい裁きをされました。そしたら、またやっぱりダビデは、若者アブサロムは無事かって同じことを言って。
うん。
そしたら、主人の方はね、そのアヒマーツはちょっと言い切らんやったけど、
うん、
主人は王様の敵、あなた様に立ち向かって害を加えようとする者は皆、あの若者のようになりますようにって、まあちょっと婉曲な表現で、言いましたと。まあその、アヒマーツがはっきり言わなかったっていうのは、そのヨアブに言うなよって言われてたからかな。まあ今日は言うな、今日は言わない方がいいっていう。まあ言わない方がいいって言われたけど、でも行きたいのですって言って、無理に来たからね。行きらんやったと。うん。そしたら、もうすっごい、身を震わせて、で、門の屋上に登って、泣いたと。もう我が子アブサロムよ、つってね。もう、それがもうみんなに聞こえるような声で泣いて、まあ一応門の部屋に退いたけども、うん、もうわーわー泣いてたわけですよね。
うん。
どんな、まあまあ、その、自分の息子が、まあ起こした謀反なんだけど、それでもやっぱり息子は息子だから、やっぱりそのね、息子が、自分の子供が死ぬって言ったらやっぱり、ね、自分が代わりに死ねばよかったのに、とか言ってね、言ってるわけですよね。そのぐらいの悲しみ、深い、もう、死にたくなるような、こう、悲しみっていうかね、もう本当に。ねえ、でもまあ、ここで、よくなんか、解説で書かれているのが、その、こういう、息子、子供を失った悲しみ、息子、たった一人ってわけじゃないけど、まあ、息子を失った悲しみっていう点において、例えばイエス様のことね、イエス様も、父なる神様の一人子じゃない、一人息子なわけじゃない、イエス様ね。それを、私たち人間が、ね、人間が、まあ、自分の力で罪から救われることはできないから、人間っていうのはそんな力はないから、その罪の身代わりになるってい う, こうシステムが必要だったわけですよね。誰かが、この人間の、その人間が受けるべき罰を全部肩代わりする、存在っていうのが必要だったわけですよね。そのために、そんなことができる人間はいませんから、そんな。全人類の罪を肩代わりできる清い人間なんて一人もいないから、人間は罪があるからね。だから、神様が自分の息子を惜しげもなく差し出したんですよね、人間のために。だから、イエス様が、あえてこう、もう、なんていうの？もう、鞭打たれたり、唾吐きかけられたり、全然罪がないのにね。そして、罵られて、あざけられて、笑われて、そして、もう、ね、すごい鞭もただの鞭じゃないよね。もう、すごい、もう、いっぱいガラスとか石とかがこう、ついてるような、もう、肉が引き裂かれるような、ので、バシバシとか、失血死するぐらいの目に合わされて、そして、十字架に釘付けにされて、晒し物に、すっぱだかでね、すっぱだかで、もう、そういうのを見て、やっぱり神様は、の心情としてはさ、もう、いかばかりのものか、やっぱり自分の一人子だからね。だからダビデも、やっぱその、やっぱりその人間だけどダビデはね。でもダビデもそのすごい息子を失ったこの苦しみにも、苦しみにももだえてるわけですよね。 うん。なんかそういう、こう、なんていうかな、その、父なる神様の心情とか、そういうふうなもの、もうなんかこう、いかにありがたいものかっていう、息子、自分の一人子を、こう、人間のために、この罪ある人間のために差し出された、その神様の、うん、あの、まあ、心情とかをこう重ね合わせたりとか、っていうのをなんか、まあ、書いてあったかな。まあ、そういうふうな、こういう、うん、なんか、父が思う、息子を思うっていう気持ち、例えばほら、旧約聖書の創世記の中にあった、ね、あの、アブラハムがイサクを、血出しなさいっていうふうに、こう、神様にちょっとテストされるところがありましたよね。そして、
うん、
あの、自分の息子であるイサクを、もう、迷いもなく、あの人はすごい信仰の人だから、ほんと焚き木の上に寝かせて、さあ、心臓に一月っていうところで天使にパッと止められて、待てって言われて止められて、寸止めで、助かったのか、ちょっとわからないけど、たま助かったんでしょうね。ああいう話もありましたけれども、やっぱその、ね、まあそういうこう、息子を、自分の大切な息子をこう、失うっていう、こう、苦しみっていうのも多分アブラハムものすごく悩んでね、もう内心はもう本当に悩んで苦しいんだと思うんだけれども、うん、まあそうやってこう、父と子の、このなんか心情みたいなものっていうのは、やっぱり、ぐっとくるものが、感じられるものがあるんじゃないかなっていうふうには、思うんですけれども、
うん
うん、そういうふうなね、こう思う気持ちっていうのは分からなくはないけれども、だけど、うん、ダビデは、一応王様だからね、この、今回こういう戦いにみんなをこう、まあ、巻き添えにしたっていうか、一生懸命戦っているものにしたら、その、ね、謀反を起こしたものを討ち取ったってことは、喜ばしいことなんだけれども、うん、が、やっぱりその息子では、息子であるっていう、こう、面もあるので、もう非常にちょっと事態が悲劇的だっていうか、うん、もう複雑になってしまってるし、もう、こういうダビデを見て、みんながどう思うかっていう問題がありますよね。みんなが。うん、命がけで戦ったのにって、
う
ん。
そうね。
そう。もうガチャガチャ、もう歯車がガチャガチャなんですよね、もう。この時点で。歯車が。
うん。
ちょっと軽蔑したい気持ちもあるんじゃない？弱部としては。弱部なんか。
うん。
うん。っていう話は、来週に多分なると思うんですけれども。
うん。
はい。なんかもう、ダビデの、もう本当晩年っていうのは本当ちょっとガチャガチャになってきましたけども。ね、前半はもう、飛ばしてましたけどね。まあ、追われる身であっても、でも常にやっぱ神様により頼むっていう、こう気持ちを忘れなかったダビデだから、すごく、どんなに不利な状況であってもね、すごく戦にも勝つし、神様との、方を向いてる間はね。だけど、一旦その神様からこう逸れてしまったりとか、いう、ね、ああいう一番大きな罪としては、やっぱりバテシェバさんのあの辺だろうと思うんですけども、それからちょっと歯車がね、どんどん狂い始めてるなっていうのはね、感じられますね。はい。第二サムエルももうそろそろ、だいぶ、あと残り少なくなってきましたけど、という感じで、今日はこの辺にしたいと思いますけれども。ケイケさん、はい、ありがとうございました。モグちゃんもありがとうございました。ちょっと、
ありがとうございました。
なんとか、アプリの件はね、ちょっと
解決したいと思いますね。はい、お願いします。
したいと思いますね。はい。
はい、
それでは、ありがとうございました、
はい。はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼します。